鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。実は本日はですね、間接的にこの番組を私がやるようになった原因になったところに お勤めっていうかの拠点でお仕事をされていらっしゃいます中小企業庁の栃木県よろず支援拠点という、支援拠点が栃木県産業振興センターの中にありまして、そのチーフコーディネーターをされていらっしゃいます矢口俊夫先生に来ていただきました。本日はズバリタイトルは栃木県よろず支援拠点ということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気。本日のゲストの矢口先生のプロフィールを簡単にご紹介します。中小企業庁栃木県よろず支援拠点の、チーフコーディネーターでいらっしゃいます矢口俊夫先生です。昭和44年の名城大学、名古屋の大学の理工学部を卒業されまして、44年に共立製機さんという有名な会社があるんですけど、そちらに、入社後、有限会社スーパー稲葉、いわゆるこれはスーパーマーケットを起業されて、その後情報ビジネスコンサルティングを設立、中小企業診断士協会の理事として活躍されて、平成13年からこの一般社団法人栃木県中小企業診断士協会の会長ということで、私は矢口会長という認識が多いんですけど、今はよろず相談拠点っていうのは何なんだろうということで、ぜひ根掘り葉掘り聞いてみたいと思います。ということで矢口先生です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
いや、こちらこそどうも。
ご無沙汰しておりましたというのは、私がこの宇都宮に戻ってきてもう10年になるんですけど、その当初からいろんなことで間接的に直接的にお世話になっている、この辺のあれですよね、コンサルタントの大ボスっていうかということなんですけど、
経験だけは長いですからね。
この道は何年ぐらい？
30年ですかね。
そのご経歴で共立製機さんって、なんていうんですか、この機械、
工作機械のツールなんですよね、はい、あそこは、それを作ってる会社にいましてね。
でその後、割にすぐスーパー稲葉。
そうです、これは義理の兄貴と一緒にやろうということで、はい、創立ですね、一緒に始めたと。
スーパーの、親父さんだったわけですね。
そうですね、
若かったと思うんですけど。
そうですね。
でそれで、このコンサルタント業界というのはどういうきっかけで、
それはもともとスーパーにこうやってた時にですね、はい、それこそ朝4時頃からその夜の8時頃まではずっと、その関係の仕事 で、
はい、
で朝は市場に行って、仕入れて買うんですけども、やっぱり孤独なんですね、経営者って非常に、
はい、
それでもその頃からこうなんかね、そういった誰か話を聞いてくれるそういう方がいないかなってずっと思い続けていて、いなくて、どうせだったらそれ逆に私がそういう立場にやってやれということで、勉強し始まってですね、
経営者になってみてこの孤独さが
そうそう
そう、おそらくこういうニーズあるなと、
ニーズがあるなっていうより相談したくても相談する、今で言えばね会議所とかあるんでしょうけど、
はい、
当時はなかなかそういった身近にそういうところはなかったから、逆にそういう立場、私が逆にそうなってあげようということで、コンサルを目指したということですよね。
その当時そういうお仕事っていうのは一般的に
あまりなかったですね。そういうのは
ないですよね。
ないですね、ですから、そういう資格があるということが まあ、その時初めて知って、まあ、国のね
中小企業診断士、
はい、じゃあこれをちょっと挑戦してみようかということが、当時だからもうそっと今からだと40年もっと前ですかね。
あ、まあ、さっきあの大ボスだって言いましたけど実際本当に草分けで。
そうですね、当時は中小企業診断士って資格はありますけど、
はい、
食べれない診断あの資格だってんで有名でしたもんね。
そう、うん、まあ確かにね、
そうあれを持ってっても、
まあ、なくても、
うん、どうということ
できなくはないですね。
大体他の弁護士とかね、行政書士とか、まあ、司法書士とかみんな、
はい、
あの資格で仕事っていうのが決められてるじゃないですか、はい、我々は全くないですから、誰がやってもいい仕事ですから、
まあ、私もそんな感じでその端っこでちょっとお世話になったんですけど、で今日はその矢口先生が、まあ、ずっとその民間企業さんをいろんなテーマで指導されてきたと思うんですけど、はいはい、うん、今やってるこの栃木県よろず支援拠点、随分あのすごい名前なんですけどす、ね、これは何なんですか。
これはですね、はい、ちょうど今3年目に入ったんですけども、はい、国が各県に、まあ、一つずつ、
はい、
まあ、要は相談の拠点を作れと作ろうと、はい、ということで、まあ、中小企業庁が音頭を取ってあの作ったんですけども、
はい、
まあ、既存の例えば商工会とか商工会議所とか、はい、まあ、いくつか同じようなそういった支援機関はあるんですけども、
はい、
あの国が言うのは例えばかかりつけのお医者さんは商工会商工会議所だよと、で総合的なお医者さんこれはよろずだよと、で専門的なお医者さんはまた別な例えば海外展開だあるいは特許だ、はい、
うん
うん、というふうにこう分かれて、その位置づけで我々はどっちかというと総合医ですから、まあどんなものが来てもとりあえずそこで振り分けたり、
あの病院でいう GM ってやつですよね。
そうですね、総合病院
相談する側って、まあ、私の経験でも、うん、まあ、相談はしたいんだけど、
ね、
果たしてこれ何の相談なのかわからないっていう人もいますよね。
そうですね、だから私どもはあのワンストップで、
はい、
そして無料で何回まで、もう結論が出るまでやりなさいと。
あ、何回
言っても、何回でも無料ですから。
結論、え、それはあの先生方大変ですね。
大変ですね。ですからあのそうですね、大体6割ぐらいはリピーターですよ。
あ、ね、
ですから経営って終わりがないじゃないですか、
はい、
常に一つ課題が解決してもまた新たな課題が出ますから、
はい、
ですからあのいかに我々が親身になってやるかということが、まあ、ある意味ではリピーターとして、まあ、結果が出るんですけどね、まあ、一回行ってダメだったらもう来ないですよ多分。
そうですよね、まああのまあ、いろんな意味でこう、まあ、ホスピタリティのようなものもありますし ね、 すね、
だからそれだけに結構大変です。いろいろな方が来ますからね。
最近のトレンドとしては、ね、どんな相談が多いんですか。
そうですね、これ、毎月だいたい300件近いその相談、うん、300件が来るんですけども、それをこうまとめた結果、まあ、あの一番多いのはここ数年間はですね、はい、本当あの売上の拡大、販路拡大が多かったんですけど、はい、今年あたりはですね、はい、今年度いわゆる施策関係ですね、国とか県とか市とか、はい、いわゆる補助金絡みのこういう相談が非常に多くなってきてますね。それだからまあ複雑なものだし、あの皆さんにとっては分かりにくい、そういう領域なんで、ちょっと電話ぐらいかかってきて、まあ、具体的にどういうふうにして、まあ、申請したらいいかとか該当しますかねとか、そういうような相談というのは結構多くなりましたよね。
その補助金 の、 あの名前は知ってるんだけど、うん、まあ、例えばものづくり支援補助金とか。
そうですね、ものづくり補助金、
それはものづくりって何なの、
う
ん、とかですね。
そうですね、結構ね、あのそういった製造業での製造業でも仲間同士でやはり社長さん同士で、はい、そういう話って出るんですよね、
はい、
多分。だけど実際どこに相談に行くかというと、まあ多分身近な税理士さんとか、
はい、
まあ、そういう方には聞くんでしょうけど、やはりその細かい点になると、じゃあ申請書の書き方とか、
はい、
じゃあいつまでにどんなふうな内容になってるのかとか、そういうことはちょっと分かんない方が多いですからね、
まあ、またですね、専門が違うし、
うん、そうですね、
でそういった意味でその総合病院たる、うん、この、よろず支援拠点は、うん、総合病院ですから、あの内科医がいい、外科医がいいって、はいはいはい、そういう意味でどういう先生がいらっしゃるんですか。
私どもはですね、はい、今9名いるんですけども、はい、昨年も何人かちょっと増やしたんですけどね、
はい、
まあ、どんな相談にも答えようということで、まず診断士が中心になってるんですけど、はい、まあ、診断士もいわゆる商業サービス系と工業系、うん、まあ、工業系も今回2人入れて少し強化して、その他 IT ですね、はい、IT コーディネーター
多いですよね、今ね、
それとデザイナー、それと農業、
はい、農業、
ええ、はい、農業も若干、農業といっても農業絡みの例えば農商工連携だとかね、あるいは農業絡みの商品を作る、
あ、六次産業、
六次産業、はい、まあ、そういった形でのお手伝い、例えばあるいは法人化、
はい、ああ、ね、なるほど、はい、
法人化もあれば、あるいは新たに農業を始めるような方に対する施策なんかもいろいろ教えたりしてますよね。
収納支援というか、
そうですね、
農業をやりたくたって、そうそうそうそう、どうしたらいいかさっぱり分かんないですもんね。
あれも補助金関係もありますのでね、ただ補助金ありきではありませんけど、そこだけ強く言っとくんですけど、はい、
そうですね、
あくまでも補助金は活用してもらうということがね、はい、目的ですから。
何かやりたいことがあって、ビジョンがあって、まあ、足りないところをほとんどこのアドバイスというか補って、そうですね、まあ、これ無料っていうのはね、うん、いいですね、
うん、だからある意味でその無料っていうのもいいかどうかっていうのはちょっと疑問もあるんですけどね、
はい、
うん、でもまあ気軽に、はい、身近にっていうね、そういうことでどんなことでもっていうことですから、まあいわゆるおぎゃって生まれる企業からそれこそ廃業まで、
あ、廃業の廃業手続き、あ、廃業ってしたことないですもんね、
最初はね。廃業はねデリケートな問題ですから、
あ、
意外とですね廃業の相談をするところってないんですよ。
廃業したいんですけどって なんかね、うん、ちょっと変な相談ですもんね。
それと誰もが最初から廃業を目指してこないですからね、
はい、
その話の過程においてやっぱり廃業をやらざるを得ないとかね、
はい、
そうなってきますので、その辺の判断っていうのは非常に難しくてですね、最初から廃業の話なんか持っていっちゃうと場合によって怒られちゃいますよね。
そうです、そんなつもりはない
と、ないんですから。だからこれはデリケートなんです。しかも廃業って破産的な法的処理と、
はい、
そうじゃなくて任意で整理するという形がありますから、はい、当然法的整理の場合は我々は弁護士に、
はい、
まあ、紹介したりしますが、はい、任意整理ではある程度まではまあアドバイスできるんですよね。
場合によっては、うん、じゃあその事業ってその方は、もうダメだと思ってても、先生方から見るとちょっとこうやれば売れたりしますよね、
う
ん、
その反対の場合とそういう場合と両方ありますよ。
なるほど、
うん、あ、もう自分ではやれそうだと思っても中身見るとこれは無理ですねと。だからやっぱりね、その辺は第三者から見ると冷静に分かるんですけど、
うん、
本人は一生懸命やってると思いますから ね、
そうですね、
気がつかないですよね。
まあ、だからそういう言い方もね、うん、難しいところで、
難しいですよ、
うん、じゃあ本当にまあ、もちろん栃木県確か企業が まだまだ少ないので、どんどんやんない、創業しなくちゃいけないっていう相談もあるし、う
ん
う
ん、あ、あります、あります、もちろん
本当にゆりかもごから墓場まで何でも、
う
ん
う
ん、でね、じゃあ本当に何でも知らないとできないですね。
でそうかといって、じゃあ我々が何でも答えられるかというと、そんな能力ありませんから、とりあえず来ていただいてこう裁くわけですよね、
うん、
これだったら、まあ、ある程度私どもで結論的なものは出せますけど、
はい、
この話だとこれは専門家が必要なんですねとかね、こちらだとこれは専門のそういった別な機関を紹介するとかですから、置き去りにしない、必ず結論が出るような形でそれを振り分けるというのが私どものね、
それがそのよろず支援拠点のまあモットーというか、
そうですね、それがまあ我々だからワンストップっていうのがやっぱり国の、
そうですね、
あちこちにこうね、たらい回しされちゃうと困るじゃないですか。それは私どもで、ね、ある程度は紹介して、まあそちらにねお願いするというケースもたくさんありますけどね、まあ我々だけで完結するっていうのはそんなには数はありませんけども、
まあまあそこまでね、うん、
やってると300件やれないですもん。
そうですよ ね、まずは最初のところ窓口をしっかりして、
ね、
問題点を明らかにしてしかるべきところにつなぐと。でもしかしたらそれが補助金なんかがあって、ね、企業さんはお金かかんなかったりするかもしれないと。すごい、でもなかなか先生のような大ベテランが奮闘されてる感じで、わかりました。でちょっと突然なんですけど、
はい、
まあ、どなたにもそのこの曲聴くとなんか元気になるなみたいな、ね、
はいはいはい、
曲があるんじゃないかと思って、それを一曲リクエストしていただいてるんですけど、矢口先生はパピオンのテーマ、
そうです、ね、
パピオンっていう、はいはい、まあ、これ映画ですね、うん、
映画ですね、
それのテーマをワンコーラス先聴いていただいて、はい、ちょっと後で感想を聞きます。
はい、はい、ありがとうございます。
というわけで矢口先生のリクエストで、はい、パピオンのテーマっていう、はいはい、パピオンって、まあ、映画の曲なんですね。
そうですね。
これどんな映画だっていう感じなんですか。
そうですね、あまり元気が出るかどうか分かりませんけど、はい、この曲私がですね非常に印象が強いのは、
はい、
確かこれは25歳前後ぐらいの時に見た映画なんですけど、
先生が、
だからもうね相当前ですけども、要は、これスティーブ・マックインですね、はい、まあ、無実なんだけど罪に着せられて、
はい、
そして南アメリカ のギアナのところの島に、
はい、
送り込まれちゃうんですよね。
あ、
うん、でもう周りはサメがいたりしてもう全然脱走ができないと、はい、まあ、最終的にそういうところに何年もいながら最後には脱走するわけですよ。
脱走
、はい、でそれを何年もずっと脱走しようしたいしたいっていう気持ちを持ちながら、まあ、そこでずっと過ごすんですけど、
はい、
その最後になんとか脱走するその執念みたいなものがね私にとってはその時にこの曲が流れるもんですから非常に、うん、でもう一人ね、この時ダッセイ・ホフマンが、
はい、あ、出てるんですか、
ドガっていう役で出てるんですけど、
はい、
このスティーブン・マッケンと全く性格が反対でですね、片方もやっぱり罪でその島にいるんですけども、もう諦めてずっと畑を耕しながらその島のね自分のエリアの中で、はい、まあもう死ぬまでそこでやると、一方片方はもうどんどん年取っても歯もボロボロになりながらもう脱走聞けないわけですよ。
あ、なるほど。で生き方が違うですね。
で最後にはまあヤシの実をねこう投げて潮の流れとかなんかを見て、そして自分もそのヤシの実ので作ったイカダを投げてそこへ飛び込んで脱走するっていう話なんです。あ、
その飛び込むシーンなんか見たこと
ある。そうです。その時にこう流れんですね。まあそれ以外でも流れんですけど。でそれがね、なんともその執念、
うん、
絶対このやり抜くぞって、それが、ね、まあ、ずっと、だから決して元気にはならないかもしれませんけど、うん、その生き様ですよね。
なかなか物事って、私が言うのもあれなんですけど、最後までこうやり遂げるって大変じゃないですか。
そう
ですね、特にこの経営なんて、自分のせいじゃないのに、不可抗力でダメになっちゃったりとか、
それもありますよね、たくさん。
そんなことでいちいち、くじけてたら、
うん、
こう、そうですね、自己実現ができないから、
うんうん、
それを応援する曲でもあったのかもしれない、
ね、まあ、そうかもしれないですね。
なるほど、まあ、先生がそういう仕事やる前ですね、じゃあね。
そうです、多分最初の会社に入った頃ですよね、うん、今もない頃
そういうことをやる運命にあったのを、うん、 示唆している曲だったのかもしれないですね。まあ、ですね。
だからこの曲流れるとやっぱり思い出しますよね。ジーンときますよね。
なるほど。
そういう意味では。
私もぜひいい曲なんで、
そうですね、曲はいい曲ですから、
はい、聞きたいと思います、はい、映画も見たいと思いま す,
そうです、ね、
でお話の戻りますけれど、はい、このよろず支援拠点というのは各県に一つずつ、
そうですね、各県に一個ずつ
あって、ええ、で栃木県は他の県と比べるのはあれですけど、どんな特徴というか、
これはですね、当初はみんなこう相談者が並ぶような、まあ、そういった相談所になれと、
はい、
いうことで始まったんですけど、徐々にですね、それぞれの県の色を出しなさいと、あいうことに国もなってきましてね、若干ずつ、はい、で私どもじゃあ少し色を出そうかなっていうようなことなんですけども、はい、まあこれいろいろのやり方があるんですけどね、はい、他の県、例えば茨城とか群馬は私どもよりも相談の件数多いんですよ、実は数が。
なるほど、
うん、でただ私としてはやっぱりこれはチームだと、
うん、
ですからなるべく情報を共有化しようと、
はい、
いうことで、まあ、他の県は結構、まあ、それぞれが自分の行きたいとこ行って、うん、まあ、相談を受けるんですけど、私は基本的にはもう全員がやっぱり相談の後情報を共有するということも非常に重要だということで、まあ、管理っていうか、
はい、
皆さんがどこにどういうふうに行って何をやってるかということは、まあ、よくこう見るようにはしてるんですね。
もともとね、マネジメントの専門家なわけですから、ね、そういう視点があった方が、
う
ん、まあ、
そうですね、
ということは数がどんどん増えるという価値じゃなく、うん、その一件一件が、まあ、顧客満足度ですよね、
うん、そうですね。で情報共有するということは実は今までもこういうこともあったんですけど、例えばハローワークに行ったけどもなかなか人が集まらないと、でまあ私どもでそういうハローワークに代わってやることはできないんですけども、法的にも、はい、ただ例えば今回やったのはある企業が廃業しますよと、
はい、
これ建設業だったんですよね、はいはい、そうそう、当然建設業ですから、まあある程度資格の持ってる方がいますよね、技術屋さん、
はい、
一方建設業って今なかなか人が足らない、うん、で特にそういった技術を持ってる人いませんかっていう相談が来た時に、これをうまく
マッチングです
ね、マッチングしてやったとか、はい、あるいはこういう仕事を うちの機械持っててこういうことやれるんだけどどっか仕事ないですか、で一方いや忙しくてどっかありませんかって、これはもちろん振興センターでもそういうことやってるんですけど、
はい、
私ども情報交換してると月300件ぐらいやってますので、
はい、
意外とあるんですよね、瞬時に決まるような、でそんなようなことも今までもあったっていうかですね、ですからなるべく情報を共有化して、それこそシナジー効果じゃありませんけど、
はい、
1対1をね3ぐらいにするような、まあ、そういう持ってき方をしようというのは、まあ、栃木県のちょっとやり方としては他よりはちょっとその辺は違うかなと思ってますね、
まあうん、とてもいいやり方というか、
うん、まあ
ね、こう必要なものは必要なところに行かない、
うん、そうですね、
ですからその情報ネットワークがうまく機能しているということですね、うん、それとサテライト、
はいはい、サテライトね、
これちょっと、
はい、
サテライトっていうのはその本部の、うん、まあ確か衛星っていう意味ですから、
出先ですね、
出先ですね、
そうですね、
それが結構たくさんあるんですね、うん、
はい、当初ですね3年前にできた時は国は一箇所でそこにこう来ていただきなさいと、
はい、
でもやっぱり、まあ、栃木県はそれでもね丸いですから、比較的丸いですから、はい、中心部にあれば来るんですけど、
はい、
やっぱり北の方南の方ですと2時間とかかけてくるじゃないですか、うん、
はい、
それならやっぱりそういった利便性ももっと提供しなくちゃならないということで、うん、こちらから、まあ、出向きましょうっていうんで、当初南の方、はい、足利に2カ所、佐野に1カ所作ってみて、はい、北の方もですね那須塩原と、
はい、
それと大田原に作ってみたんですけども、はい、やっぱり1時間範囲内で相談できるような体制を整えたいと、まあ、思ってまして、
はい、
現在8カ所ですかね、8カ所なんですけど、それを来年度は13カ所にしようと思って、今だいたい5カ所増やしてですね、
まあ、私も経験あるんですけど、うん、そういう動きって、まあ、これもしかしたら矢口先生だからできてるかもしれませんね。いや、だってそのほとんど知り合いじゃないですか。
あ、まあそれはありますよね。
だから話が早
いですね。
電話一本で話が進んじゃうし、まあ、向こうの商工会所さんとか商工会も、そういう外からの支援って必要ですから、
そうですね、
それが組織化されてるっていうのは大変栃木県らしい方法だと思います、う
ん、ですから商工会議所地区は今度は全部やることを11カ所なんですね、確か商工会議所って、
はい、
それは全部今度網羅するし、まあ、それ以外も、ね、商工会地区も2カ所、まあ、網羅するんで、 大体これで大丈夫かなと思ってるんですけど ね。
なんかいろんな地域にいろんな課題があるけど、もしかしたら那須塩原の考え方が儲かでポッと使えちゃったりするので、そういうものも効果が期待できます ね。
もう一つね、うちの方の特徴はね、図書館でやってるんですよ今ね。
東図書館、はい、
それで今度来年は小山の図書館でやるんですよ。でこれはあの栃木県は確かビジネス図書館っていう位置づけが2箇所ありますよね、小山と、
はい、
でそれはあのうちは土曜日にやってるんですけど、
はい、
結局その土曜日って大体どこも休みじゃないですか、はい、商工会議所なんかは。で逆にその創業したいなんて言ってもサラリーマンは来れないですよね。
そうですよね、その通りだ。
でそれが結構ですね、例えば宇都宮市なんかも市役所そのものが、
はい、
よろずって土曜日やってるからそこ行きなさいなんて言われて、でどんどんどんどん来るようになってきました今。
なんかじゃあ今あの先生がこういろいろ仕掛けてるのが実ってきてるところですね。
まあそうですね、やっとこう少しずつ増えてきたかなっていう感じですね。
あの私もあの一応 OB みたいなもんなんですけどぜひ心強い限りでまた相談に行きます。
はい、よろしくお願いします。
で今日せっかくなんで、振興センターにある、よろず支援拠点は028-670-2618 の方で電話すると親切に答えていただけるということで、でぜひあのこの番組も目標同じなので、中小企業の方を元気にということなんで、ぜひ先生の眼鏡にかなった企業さんを定期的に送り込んでいただくと、あのこちらもあの層が厚くなるんじゃないかと思います。時間が来てしまいました。ぜひあの今後ともあの中小企業のために頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気、
矢口先生でした。ここでちょっとお知らせなんですけれど、3月17日の金曜日10時からですね、実は18日が点字ブロックの日というちょっとマニアックな日なんですけれど、点字ブロックの啓蒙活動ということで、県立盲学校の生徒さんと PTA の方と教員の方々が宇都宮駅の改札口付近と駅のペデチルヤンデッキと駅の構内でピンクのあのチラシを配る。ですぐ、まあ、1000個ぐらいですぐなくなっちゃうと思うんですけど、まあ、これそういうことが工夫されたっていうのは3月18日に岡山の盲学校で初めて敷設されたということで、この敷設という目が見えないというニーズに対して産業が応えた一つの結果なので、今日のゲストの矢口先生のジャンルにも十分通じるようなお話なんじゃないかと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。よろず支援拠点ということが、よろずっていうのは本当に何でもいいんだと、であのそんなこと聞いたらバカじゃないのなんて思われないので、ぜひあの矢口先生を筆頭に今のところ9名の、 あの親切な先生方がいらっしゃいますので、先ほどの番号におかけになってさまざまな経営課題を解決してみてはいかがでしょうか。鈴木聡でした。